おはようございます。いよいよ今日から、今日は、もう6月に入りましたけれども、6月で梅雨ですよね。今日も雨が降っていて、ちょっとムシムシするかなというふうにも思いますね。はい、今日は、イザヤ書36章です。ここからですね、アッシリアとの戦いが具体的に出てきます。その様子を見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。どうか御言葉を通して私たちを導き、どうぞ私たちの心に御言葉をが与えられますように、そして主の御心のようままに愛のことができるように私たちをどうぞ導いてください。すべてを御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。うちには犬と猫がいるんですけど、犬はマルチーズって言って小さい犬です。で、猫も普通の猫なんですけど、どちらが強いかって言ったら猫の方が強いんですよね。で、いつもじゃないんですけども、特に食事した後ですかね、猫がすごい、元気になってなんでしょうかね、犬を追いかけますんですね。で、猫の方がどれが強くて、犬をですね、こう追いかけますというか、猫自体は遊びたいんですよね。犬とこう遊びたいんですけど、犬自身がそれが嫌で、で、どうするかというと、自分のそのハウスの中に逃げ込んで、で、じっとしてるんですよね。で、そこに私が行って、助けるんですけどもね、犬を助けるというか、なんか今日のところとよく似てるんですよ。戦いの中において強い方が起きたら、いいですか。はい、ぜひ携帯は電源を切るかモードでお願いいたします。で、今日のところでですね、ユダの国がアッシリアによってですね、攻められているところなんですね。で、うちの犬も猫に追い詰められると、じっとこっちを見て助けを求めるんですよ。ね、なんかそれを見てるとですね、今日のところをみんな学びながら、うちの猫と犬に似てるなという感じを見てたんですけども、アッシリアという国はですね、非常にですね、強い国です。強い国です。で、その攻撃の方法が、ちょっと違うんですよ。普通ならですね、いっぺんに、バッと攻め込んでいけばいいんですけど、しないんですね。で、今日のところをちょっと読んでいきますと、一節から読んでいきますとね、36章の一節から、ヒゼキヤ王の第14年のことであった、アッシリアの王センナケリブがユダのすべての城壁のある町々を攻め上り、これを取ったとあるんですね。ヒゼキヤ王はどこにいるかというと、エルサレムなんです。で、アッシリアはですね、エルサレムを一気に攻めないんです。周りの町を攻めていくんです。周りの町を攻めていって、そしてエルサレムに迫って、外交的手腕で降伏させようとするんです。攻めないんですね。周りの町を攻めて取り囲んで降伏しろって言うんです。そうやって敗れていったのが北イスラエルです。サマリアという首都がありましたけども、北イスラエルも周りの町を攻めていってサマリアを囲んで降伏しろと言って、サマリアは降伏するんですね。そしてアッシリアの方に連れて行かれるんです。で、同じようにエルサレムにも来るんです。 で、エルサレムに来た時にですね、2節にアッシリアの王はラブシャケを大軍とともにラキシュからエルサレムのヒゼキヤ王のところへ送った。ここにですね、アッシリアの王、これセンナケリブという王様なんですけども、彼はラブシャケという人を大軍とともにエルサレムに送っています。で、ラブシャケっていうのはですね、人名ではないんです。人の名前ではありません。これ役職なんですね。会社で言ったら部長を送っていったとかね、そういうような感じなんですね。軍隊で言ったら彼は大佐を、そこの戦っている大佐を送っていった。人名ではないんですね。じゃあどういう役職かというとですね、これ検釈官なんですよ。検釈官の長なんですね。で、検釈官っていうのはお酒を注ぐ働きする人です。その人を送ったって言うんですね。ただこの当時お酒を注ぐというのは常に王様の側近の近くにいるんです。で、お酒を注ぐと同時に王様の相談にも乗るんですね。ですから検釈官って言ったら、これはもう本当側近中の側近です。だから彼、王様に毒を盛ろうと思えば盛れるわけですからね。だから信頼がないとなれない職、職です。ですから一番信頼し、王様に近い人、この人を送ったっていうことなんですね。ラブシャケを送るっていうことは、検釈官って言いますとですね、ネヘミヤ記のネヘミヤもそうですね。ペルシャの王様のそばにいて検釈官をやってたんですね。で、王様が顔色悪いけどどうしたんだって言ったら、実は私のその町エルサレムが今敵にすごく弱ってるって言うんで、じゃあ帰っていいよっていう、なんかそういうこと言われております。ですから非常に近いんですね。王様と近い人です。で、この人がやってきます。で、どこにやってきたかというと、2節の後半に布さらしのノエの王子にある神の池の水道のそばに立ったとあります。戦争で町が攻められて囲まれていくときに何が一番大切かって水なんですよ。水のもとを攻めればいいんですね。で、そこに行きます。で、そこにですね、ヒゼキヤ王は3節にあるようにヒルキヤの子である宮廷長官エルヤキム、初期シェブナおよびアサフの子である士官ヨアフは彼のところに出て行った。ヒゼキヤ自身が行かないで、高官たち、位の高い人たちをですね、このラブシャケのもとに送るんですね。で、ここからラブシャケがですね、いろんなことを言ってきます。いろんなことを言ってきます。そして降伏しろって言ってきますですね。で、この彼がラブシャケが言っている言葉っていうのをこう今から見ていくんですけども、非常に巧妙です。非常に巧妙です。で、これはですね、私たちにとってはどういう適応ができるかっていうと、サタンなんですよ。サタンの攻撃なんです。サタンが私たちを攻撃する時の攻撃と同じなんです。ですから私たちもサタンからいろんなことを、実は今私たちはいろんな攻撃を受けているんだ。そして、じゃあサタンはどのようなところ、どこをついてくるのかということをですね、今日のところから学ぶことができます。まずここのラブシャケの言葉を言う前、行く前にですね、まずここの布さらしのノエの王子にある神の池の水道のそばに立ったとあります。これですね、イザヤ書の7章を開けていただきますとですね、イザヤ書の7章の、そうですね、3節ですね、はい、こちら読んでいただいてもいいですね。3節、その時主はイザヤに言われた。あなたとあなたの子シアルヤシュブは 神の池の水道の橋、むごさらしの野への王子に出向いて行ってアハズに会いってあります。ここのアハズって誰かっていうと、ヒゼキヤのお父さんです。ヒゼキヤ王のお父さんです。ですから、ヒゼキヤの前の王様ですね。で、イザヤ預言者イザヤがこのアハズに会っています。で、この時はですね、ちょうどアラムと北イスラエルがユダに攻め込んでいる時なんですね。ユダに攻め込んでいる時です。で、イザヤはですね、こういう国を恐れてはならない、で神様に従いなさいっていうふうにイザヤは言うんです、アハズ王に。ところがアハズは神様に頼らずに、どこに頼ったかというとアッシリアなんです。アッシリアの大国に頼ったんです。それでイザヤはですね、イザヤ書の7章というと有名なところがあるでしょ、それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる、身を処女が身をもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶという、イエス様の誕生の予言もここに出てくるんですけども、つまりですね、イザヤはアハズに神様により頼みなさい、そのために何か印を求めなさいって言うんですね。でもアハズは、いや、印を求めませんって言うんです。自分の力でやりますって言うんですね。それで彼はアッシリアに頼むんです。で、イザヤはその時にアッシリアにより頼んだら、アッシリアは確かにアラムと北イスラエルを滅ぼすかもしれないけれども、その後あなたのところに攻め上るって言ったんですね。で、その通りになったんです。その通りになったんです。ですからアラムも北イスラエルもアッシリアによって滅ぼされていきます。でもユダに攻め込んだんですね。じゃあヒゼキヤはどうしたかというと、ヒゼキヤはですね、父親のアハズは神様に頼らなかった、この世のものに頼ったので失敗したんです。で、それを見てるわけですね、子供ですから。で、同じ場所なんですよ。同じ場所に行った時に、ここにアッシリアのこのシェナケリブとユダの高官たちが行って、ここ話し合う、その場所を見た時に、あ、父親がイザヤから言われた場所だっていうのが分かるわけです。そうすると、この場所で何が起こったか、父親は失敗した。神様に頼らずに、この世のものに頼ったので、今、ユダはアッシリアに攻められているのだ、ということを思い起こさせる場所なんですよ。じゃあ、ヒゼキヤはその時、この後どうしたかっていうと、やはり彼自身も間違うんです。エジプトに頼ったり、金銀をアッシリアに渡して、どうか、これで許してください。でもアッシリアはそれでも攻めてきたんです。この世のものに頼ってはダメなんですね。で、まず、では3、イザヤ書の36章の、そのセナケリブが言っている、またサタンが私たちを攻撃する言葉を見ていきたいと思います。まず、今日の読んだ4節からですよね。4節、5節、そして6節、ちょっと今日は6節を読みますね。6節に、お前はあの傷んだ足の杖、エジプトにより頼んでいるが、それはそれによりかかる者の手を差し貫くだけだ。エジプトのファラオはすべて彼により頼む者にそうするのだ。まず、ヒゼキヤの失敗を責めます。サタンが私たちを攻撃するときによくやるのは、私たちの失敗を攻撃するってことです。お前はエジプトにより頼んだけども、エジプトって何にもならないじゃないかって言うんです。実際この時、エジプトはですね、アッシリアとエジプト戦ってるんです。そしてエジプト負けてるんです。アッシリアが勝ってるんです。ね、エジプトにより頼んでも何にもならないぞ。お前はあんなエジプトにより頼んでも何にもならなかっただろってことです。 これ私たちにも、サタンがですね、私たちを攻撃する時にも、お前失敗したじゃないか、お前は自分がやったことが分かっているのか、結局お前自身主により頼まずにこの世を頼ってしまったではないかというふうにですね、そのことを指摘してくるんです。で、指摘された時私たちはどうなるか、実際そうなので、実際そうなので間違っていないんですよ。だからヒゼキヤはそのようにしたんですよ。ですから間違ってないんです。自分の欠点なんですよ。自分の欠点を指摘された時にそれ間違ってないので、あ、そうだと思ってしまうんです。そんなことしてお前それでもクリスチャンかっていうことですよね。まだ失敗してるじゃないか、またお前同じ失敗してるじゃないか、お前クリスチャンと言いながら何頼ってる、神様に頼ってるか、人に頼ってるじゃないか、この世のものに頼ってるじゃないか、この世のものさえあればいいと思ってるじゃないか、お前それでもクリスチャンかってことですよね。お前はシェナケリブはね、お前はエジプトにより頼んでいる、あの非常に大きな、この世的に見ても非常に大きな、お前が頼りになると思ったあのエジプトにより頼んだけども、エジプトは何にもならなかった、お前の失敗だ。サタンはお前は何により頼んでるんだって言います。お前は一体何により頼んで今生きてるんだって言います。神様、いや、お前はこの前これにより頼んじゃない、頼んだじゃないか、お前はこの前こっちの方ばっかりより頼んでたじゃないか、お前神様神様ってるけど、お前が本当により頼んでるのは一体何なんだって言ってるんです。これがサタンが私たちに言う言葉です。お前は何により頼んでるんだ、本当に神か、本当に神なのか。一つ目ですね、敵の巧妙な言葉です。二つ目、七節、お前は私に、我々は我々の神主により頼むという、その主とはヒゼキヤがその高きところと祭壇を取り除いてユダとエルサレムにこの祭壇の前で拝めといった、そういう主ではないかって言います。あの、当たり前のような気がしますですね。つまりここで何を言ってるか、アッシリアにはですね、たくさんの偶像があったんです。たくさんの偶像がありましたですね。つまり多神教です。お前の神っていうのは他の神を取り除いて排除する、なんというひどい神だということです。私たちよく聞きません、これ。日本では私の母も、まあ、言われたことあります。キリスト教はいいけども他の神を排除してしまう、これじゃないといけないと言っている、それはどうなのかって言いますですね。私たちの周りもたくさんの神々がいます。でも私たちはこの神様だけだと言います、ね、聖書にも主は私たちの神、主は唯一であると言います。この神様だけを拝めなさいとあります。でも他の周りは多神教なんですよね。で、多神教っていうのはいかに他の神々と仲良くやってるかっていうことなんです。日本もそうですよね。神道もあれば仏教もあれば、ね、いろんな神々があります。でもみんな攻撃してないじゃないか、みんな仲良くやってるじゃないかですね。正月になれば神社に行くし、夏になればお寺に行くし、みんな同じ一人の人が神道にも行けば仏教にも行って、クリスマスになったら教会来て、みんなそれでやってるじゃないか、みんな他の神々と一緒に仲良くやってるじゃないか、なんでお前だけ、お前の神だけ他を排除しようとするのか。だからシェナケリブが言ってるのは、 その高きところと祭壇を取り除いて、ユダとエルサレムにこの祭壇の前で拝め、そういう神だ。なんとですね、それしかもですよ、一神教の一神教を信じている者たちこそ戦争しているではないかということですよね。でも私たちは神様だけを、唯一の神様だけを信じているわけですね。で、他の人々は、サタンが私たちに言うのは、お前は排他的になって頑固になっている、非常に頑固になっているということを言ってくるんですね。3番目、8節9節見ますと、あ、ごめんなさい、そうですね、8節9節見ますと、さあ今私の主君アッシリアの王と賭けをしないか、もしお前の方で乗り手を揃えることができるのなら、お前に2000頭の馬を与えよう。お前は戦車と騎兵のことでエジプトにより頼んでいるが、私の主君の最も小さい家来である総督一人さえ追い返せないのだ。軍事力の差を見せつけるんですね。サタンの力がいかに強いかっていうのを見せつけてきます。いかにお前は弱いかっていうことを見せつけてきます。2000頭の馬っていうのは、要するにエルサレムに2000頭の馬を、馬に乗ることができる騎兵がいるかっていうことですよね。それだけのお前には軍事力があるのかっていうことです。ないだろうって言うんですよ、ね、今、日本のクリスチャン人口は 1% っていうふうにこう言われております。で、なかなか 1% が伸びませんね。ずっと 1% ですよね。サタンの声ですよね。キリスト教なんて結局 1% しかいないじゃないか、あとみんな違う宗教じゃないか、どんなに頑張ったってそれ以上伸びないじゃないか、でお前仏教徒見てみろ、神道のもの見てみろ、正月になったらどれだけの人が神社に行くか、何万何十万が行くよ、何百万が行くよ、それなのに教会のクリスマスは、まあ教会はですね、一体どのぐらい来てるのか、たったこれだけじゃないかって言います。2000人の馬に乗れるものを揃えてみようって言うんですよ。クリスチャンがどれだけいるか揃えてみよう。こちらの仏教の方がはるかに多いじゃないか。はるかに信じてるものが大きい。お前はそんなものなのか、小さいなっていう、まあ、サタンの声ですよね。で、次に10節に、今私がこの国を滅ぼすために登ってきたのは主を差し置いてのことであろうか、主が私にこの国に攻め上ってこれを滅ぼせと言われたのだ。私たちが今エルサレムを攻めているのは、お前たちの主が言ったことなんだぞと言ってるんですね。確かにですね、10章に、イザヤ書の10章を見ますとですね、ああ、アッシリア、私の怒りの持ち、私の憤りの杖は彼らの手にある。私はこれを神を敬わない国に送り、私が激しく怒るために襲えと、これに命じる。物をぶんどらせ、獲物を奪わせ、道端の泥のようにこれを踏みにじるって言葉があるんですよ。神様はアッシリアを用いてユダの国を攻めさせるという言葉があるんですね。でもそれはあくまでもアッシリアを道具として用いているということです。そしてユダを滅ぼすんではなくて、 ユダに悔い改めを起こさせるために私はお前を責めさせると言っているんですね。でも結局その後に彼らは自分たちがすごい傲慢になってしまったので、このアッシリアを滅ぼすと神様は言われているわけです。でもそういうことを抜きにしても、ここで主が私にここを責めろと言ってるんだっていうわけですね。サタンの誘惑っていうのは、お前がなぜ苦しんでるかわかるか、お前がなぜ今こんな風になっているかわかるか、主がお前を打ってるんだ、主がお前の罪を懲らしめているんだ、主によるものだと思います。私たちは、え、神様ってどうして私をこういうふうにするんだろう、疑わせますよね。なぜ私はこんなふうに辛い日々を送るんだろう。それは主がお前を打ってるからだよ、それは神様がお前をそういうふうにしろと言ってるからだよ。何かこう、神様は私たちをもちろん打たれる時があります。いろいろ試練を与える時があります。でもそれはなぜかっていうと、私たちが神様から離れている罪に対する罰であったり、私たちがまた神様のもとに帰るためにそういう裁きがあるわけですよね。でもここでは裁くことそのものが神によるのであって、あなた方をこれによってどうこうしようとかそういうことじゃなくて、ただ神によって私たちは来てるんだ、お前が言ってる主の名によって私たちはここに来てるんだ、お前たちが悪いからだ、神を疑え、神は本当にお前たちの味方なのか、神は本当にお前たちのことを愛しているのかということを疑わせようとしているということですね。そしてその時ですね、ですね、あ、ごめんなさい、10節もそうですね。今私がこの国を滅ぼすために登ってきたのは、死を差し置いて、あ、ごめんなさい、ですね、はい、攻めろってこれを滅ぼせと言われたのだとあります。でこういうことを聞いてた時にですね、11節にエルヤキムとシェブナとヨアブはラブシャケに行った、どうかしもべたちにはアラム語で話してください、我々はアラム語がわかりますから、城壁の上にいる民が聞いているところでは我々にユダの言葉では話さないでください。高官たちは非常に弱気になったんです。イエス様が使ったのもアラム語ですよね。ただ、ユダヤ人がアラム語を使うようになるのは補修された後です。これから補修されていって、そこの国の言葉のアラム語を使っていきます。でもこの時はまだユダヤ人たちはユダの言葉ヘブル語を使ってたわけですね。だからアラム語で話してください、神の上、神のね、城壁の上にいる民がこのそのヘブル語で自分たちの言葉で話すのを聞いたら非常にその心を弱くする、どうかあなた方の国の言葉のアラム語で話してくださいっていうわけですね。弱さを見せてしまったんです。それにサタンはつけ込むんですね。ラブシャケもそこにつけ込んできます。その弱いところにつけ込んで、12節にラブシャケは言った、私の主君がこれらのことを告げに私に使わされたのは、お前の主君やお前のためだ、ためだろうか、むしろ城壁の上に座っている者たちのためではないか、彼らはお前たちと一緒に自分の糞を食らい自分の尿を飲むようになるのだ。ラブシャキは突っ立ってユダの言葉で大声で叫んだんですね。大声で叫んできます。弱みにどんどんどんどんつけ込んでくるのがサタンなんですよ。私がちょっとでも弱みを見せると、どうかその言葉どうかアラム語で言ってください、他の人に聞こえないようにアラム語で言ってくださいと言ったら、その弱さにつけ込んで大声でユダヤの言葉で言うんですね。みんなに聞こえるように言うんですね。だからね、弱さを見せるっていうことはサタンにどんどんどんどんつけ込む隙を与えるということです、ね、でラブシャケは何を言ったかというと、14節に王はこう言っておられる、ヒゼキヤにごまかされるな、 あれはお前たちを救い出すことができないからだって言ってますよ。ヒゼキヤにごまかされるなって言います。今度はヒゼキヤを攻撃していきます。ヒゼキヤを攻撃していきます。つまり民の王、民の指導者を攻撃していきます。これもサタンの常套手段ですね。上に立つ者を攻撃していく。上に立つ者をみんなにこう疑わせるです、ね、つまり主に目を向けないで人に目を向けさせるということです。サタンの方法は神様じゃなくて人に目を向けさせるんです。こいつはどうだ、こいつはってですね。そして指導者に向けさせます、ね、牧師というもの、また伝道者という人たちの働きって何かっていうと、みんなに神様に望みを置くように、神様に聞き従うようにというふうに教えていますですね。私に従いじゃなくて神様に従いましょうって言いますね。よくねこういうことを言う人がいるんですね。秋山先生の教会はっていう人がいるんですよ。前もね誰々先生の教会っていう人がいたんですね。そういう時に必ず言うのは主の教会です。誰々先生の教会なんてありません。全て主の教会ですっていうんですね。でこう指導者に目を向けさせようとする。でも牧師で人々に神様に目を向けさせようとするですね。ところがサタンは人に目を向けさせようとする。神様なんかに向けさせない、こいつが悪い、こいつが悪いっていうですね、そういうふうにこう目を向けさせようとするんですね。だからラブシャケは、あれはお前たちを救い出すことができない。ヒゼキヤは何と言ってたか、神様が救われると言ってるんですよ。神様が救われる、主が救われる。でもラブシャケは、ヒゼキヤは救い出すことはできないって言うんですね。目線を変えさせるんですね。これがサタンです。主への信頼を疑わせるんですね。恐れさせるってことです。だからラブシャキがですね、今まで言ったようにこういう攻撃をしていって何をしようとしたら民を恐れさせるっていうことですですね。恐れるの反対語わかります？恐れるという言葉の反対、恐れるの反対は信頼です。神様を信頼するか恐れるかっていうことですよね。例えばですよ、山道をずっと通っていて、一番いいのは皆さんここに来て椅子に座るのに、大丈夫かなこの椅子、大丈夫かなと疑ったりしないでしょ。さっと座りますよね。なぜですか？椅子を信頼しているからです。この椅子は大丈夫と思ってるからです、ね、信頼がなくなるということは壊れるんじゃないかという恐れですね。なんか昔の椅子でなんかこう私の、ね、太い人が乗ったらこう潰れるような椅子がありましたけども、椅子を信頼しているから私たちはさっと座ります。神様へ信頼するですね。でも信頼がなくなると何か恐れ、何があるんだろう、何が起こるんだろうっていう恐れが出てくるんですね。そのようにサタンは私たちに恐れを抱かせます。疑い、恐れを抱かせるんですね。そしてそれだけじゃないんです、ラブシャケはですね、16節から読みますとね、ヒゼキヤの言うことを聞くな、アッシリアの王がこう言っておられるからだ。私と輪を結び、私に降伏せよ。そうすればお前たちは皆自分のブドウと自分のイチジクを食べ、自分の井戸の水を飲めるようになる。その後私は来てお前たちの国と同じような国にお前たちを連れていく。そこは穀物と新しいブドウ酒の地、パンとブドウ畑の地である。恐れを与えるだけじゃなくて、今度はなんか希望を与えようとしてきます。サタンのね、希望を与えようとします。ただし条件があります。私に降伏すればということです。 ここに、和を結びってありますけれども、要するに降伏しろっていうことですよ。降伏すれば、あなた方にこれだけのものを与えると言ってるんですね。これイエス様の誘惑と同じなんですよ。もしひれ伏して私を拝むなら、これをすべてあなたにあげようと。これはサタンがイエス様を誘惑したときに、この国のすべて、栄華をすべて見せて、私を拝むならこれらすべてを与える。そうしたらあなたは十字架にかかるような苦しみに遭わずに済むでしょ。ほら、こんなに素晴らしいものがあるんですよ。こういうものがあるんですよ。ただし、降伏すれば。ですね。で、こういうものを与える。そして、この後よく読んでいくと、その後私は来てあなた方を、お前たちの国と同じような国に連れていくって言う。要するに補修です。補修していくってことです。お前たちを連れていく。奴隷としてこう連れていくんだ。だからそういうところを隠すんですよね。隠すんですよね。で、お前たちが私と輪を結び、要するに、アッシリアと手を結ぶならば、こんないいことがあるんだよ、ということを言っていくわけです。これはイエス様もサタンに誘惑されたことです。サタンの誘惑というのは本当に巧妙です。私たちの罪を責め、そしてまた主を責め、指導者を責め、いろんなことを通していきます。そして私を拝むなら、私の方に来るならば、こんな素晴らしいものがあるんだよ。この世と手を結べば、こんな素晴らしいものが手に入るんだよって言います。さあ、そして、もう一つあるならば、19節の、ハマテやアルパテの神々は今どこにいるのか、サファルワイムの神々はどこにいるのか、彼らはサマリアを私の手から救い出したか。これらの国々のすべての神々のうち、誰が自分たちの国を私の手から救い出したか。主がエルサレムを私の手から救い出せるとでも言うのか。ここで言ってるのは、誠の神様を偶像と同じ位置に置いてしまっているということです、ね。だから偶像は誰もアシリアの手から救い出せなかったぞ。当時の戦争っていうのは偶像同士の戦いなんです。神々同士の戦いなんです。だからその国の神の戦いなんですね。勝った方が強い神なんです。誰も勝たなかったじゃないか。つまり神様をそういう偶像と同じ位置に置くんですね。そして私から誰も助け出されなかった。お前たちの神も同じだっていうわけです。同じだろ。ほら他の神が見ても誰も救い出せなかった。じゃあお前たちの神が救い出せるのか。救い出せるわけじゃないか。救い出せるわけなんかあるものかっていうわけですね。神様を低く見るんです。さあ、これらのことに対してどう答えればいいのでしょうかということです。これらのことに対して私たちはどう立ち向かえばいいのかということです。21節。人々は黙って彼に一言も答えなかった。彼に答えるなというのが王の命令だったからである。これが答えです。黙る。詩編には私の魂は黙ってただ神を待ち望む、私の救いは神から来るとあります。私の魂は黙ってただ神を待ち望む、私の救いは神から来る。言われたことに対して反発していってはいけないんですね。エヴァはなぜ罪を犯したんでしょう。エヴァはなぜ罪を犯したんでしょう。サタンの誘惑に応えたからです。この園のどの木からも取って食べてはいけないと本当に神は言ったのですか？いいえ。園の木は取って、食べていい。ただこの善悪を知る、この木の実からだけは触ってもいけない、食べてもいけない。食べたら死ぬといけないから。いいえ、死にませんよ。会話が成り立ったんです。サタンとの会話が成り立っているんです。サタンと会話して勝てる人はいません。サタンの知恵に勝てる人はいません。エヴァがサタンの誘惑に乗って会話をしていったので、彼女は罪に陥っていったんです。 もしここでラブシャケの言う言葉に乗っていって、いやそんなことはない、神様がどうのと言っていった時に、それは相手の思うツボです。本当か？じゃあこれはどうなんだ、じゃあこれは一体どういうふうに説明するんだ、お前たち本当に神がいるならなんでアッシリアの私たちに取り囲まれるんだ、神は強い神なんだろ、助けてくれるんだろ、なぜなんだ、それはと言われますね。ほら神はお前のこと愛してないんだよ。サタンはどんどんどんどんつけ込んできます。黙る。でも黙るっていうのは何もしないってことじゃないですよ。今言った、詩編の、これ詩編の62編の一節なんですけども、私の魂は黙ってただ神を待ち望む、私の救いは神から来る。黙らない人が多いんですね。黙らない。いやこれはこうで、あれはどうで。大切なことは主の前に静まって祈る、主を待ち望むっていうことです。ヒゼキヤはこの点すごく素晴らしかったんです。民に一切喋らせなかった、黙りなさい。で来週になりますけど、ヒゼキヤは祈ります。神様に祈り求めます。神様を待ち望みます。私たちは自分の力で何とかなると思ってしまうんですね。自分の力で何とかなる、自分の力で何とかしてみる、これはこうすればこうなる。でも黙って祈る、神様の前にひれ伏して祈る。詩編なんか読んでいますとね、敵はこうです、どうです、こうです。でもあの詩編の記者は神様にそのことを言ってます。あそこで言っているのはただ自分の何て言いますかね、思いをつらみ、思いをそのままこうつらつら書いてるんじゃなくて、あれは祈りですよね。神様、敵は今こうです、敵はこうなんです、こうなんです、どうぞ助けてください、あれ詩編ですよね。でも私たちは何でもかんでもこうサタンが置いて、いやそれは違うんだとかね、そうじゃなくて、私たちにとても大切なことは何か、黙って主を待ち望む。主は、救いは主から来る、私が救い出すんではない、救いは主から来るんだ。そのことを思うときに、私たちは主を待ち望むことの大切さ、祈ることの大切さ、信仰の大切さというのが分かると思います。敵はいろんなことで私たちを責めてきます。いろんなことで私たちのその元気をなくそうとします。霊的な元気ですね。そして私たちを、お前はダメな人間だっていうふうにこう追いやろうとします。いろんな声を聞きます。本当にいろんな声を聞きます。でも神様は信じる私たちを守られるお方であり、救われるお方だ。そのことを本当に信じているならば、私たちは黙って主を待ち望むことができます。主は、救いは主から来ることを信じることができます。ぜひそのようになりたいなと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。アッシリアのラブシャケはユダに向かっていろんなことを言いました。それはサタンが私たちに向かって言う言葉と同じです。私たちの信仰を弱らせ、神様から遠ざけ、疑わせようとしております。そしてついにはサタンの側に行くようにと私たちを誘惑しています。どうかその誘惑に乗ることなく、また私たちにとって本当の最大の答えは黙ること、祈ること、死を待ち望むことである。私たちは、救いは主からしか来ないということを覚えることができますようにお祈りいたします。エヴァはサタンの誘惑の声に乗ってしまい、答えたので罪を犯してしまいました。どうか私たちがサタンの声に 乗ることなく従うことなく主を信じていくことができますようにお祈りいたします。このひとときを感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。続いて、主の晩餐に移りたいと思います。ご用意の方お願いいたします。主の晩餐は、当教会の教会員のみ受けることができますけれども、まだ教会員じゃなくてもまだバプテスマを受けてない方もイエス様の十字架を覚えるという意味でこれは受けられなくても共に参加して十字架をぜひ覚えていただきたいと思います。それではお立ちいただきまして、賛美歌142番の1節から3節までを賛美いたします。賛美歌142番の1節から3節までを賛美いたします。